映画っていうのは究極演劇も含めて時間芸術なんですよ。でここでね、なのちゃんね、人間の価値基準っていうのが空間を取るか時間を取るかで大きく分かる。
なるほど、価値基準が2つある、
はい、価値基準が2つあって、はい、家のゴミは捨てられない人って空間を取ってるんです。コレクションがメインになってくる、で時間芸術に生きる人、時間を貴重に生きる人っていうのは、家のものがなくなるんですよ。時間は大事だから。
中谷さん、そういえば、住むところは便利なところで、狭くてもいいから便利なところに住めって言ってるの、まさにこの話です
か？昔ね、学生の時は大学の裏に住んでたし、それから、サラリーマンになってからでも、街の中のスペースを犠牲にして、時間を取れと、いうことを言っていて、今、僕は、もう 家のものをどれだけ捨てられるかっていうことを考えて、物が多いと時間が奈々ちゃん奪われるんだよ。
そうですよ、本当にそうですよ。
物に時間が奪われるんだよ。
そうなんです、
車持つとね、車乗らないとバッテリー上がるんだよ、バッテリー上がらないために乗らなくちゃいけないんだよ、これなんか逆だよね。
はい、そうですね、
それはタクシーの方が早いんだよね。
そうですね、
それからモテモテになるでしょ。モテモテに人間関係問題で、ね、モテモテになるとな、じゃあ自分の時間なくなるよ。
あ、なくなりますね。そうですね。あ、羨ましいけど、羨ましいけどそんだけじゃないんだ。
モテモテっていうのは、いや、彼女20人いたらどんなにいいんだろうってみんな考えるかもしれないけど、本読めなくなるよ。だってそんな時間はないよ。
でもモテモテいいな。
モテモテになることはそれだから、ね、それがエロ親父のオラオラの、あの秀吉的言い方になるわけですよ。
分かった。じゃあ一人でいいからモテモテになればいい。一人の人でいいからモテモテ。
一人の人で、しかもその人がべったりのタイプじゃないことだね。
ああ、
べったりのタイプだと時間なくなるよ。いつも一緒って。
そうですね。
一人で一人を楽しめるタイプじゃないと。だから、この人間関係にしても物にしても、引っ越すときに最もやってはいけないことは広いところに引っ越すこと。
え、なんで？
物が増えるから。スペースに合わせて物が増えるから。で、狭いところ引っ越すでしょ、
はい、
今までの半分のところ引っ越したら半分捨てなくちゃいけないんだよ。
ああ、そうですね。
その時に、あ、いらなかったなって気づくんだよ。あの、そのものが実はいらないっていうものは気づかないんでね、持ってる間。
分かります。
捨てた時に、あ、別に差し障り何もないなって、
いや、捨てるの難しい。この間私でも、あのオーブン買ったんですよ、事務所で、でオーブンって買うことはできるっていうか、6800円でめちゃめちゃ安いのがあったんですけども、それ置き場所がないんですよ、置き場所がないから買えなかった。結局考えてね、これいらないだろうと思ったところのものを頑張って捨てたら、オーブンの置き場所ができました。
これね、今ちゃん、奈々ちゃんが言ったところですごい面白い話があ
る
んですよ。何かっていうとね、物の値段が下がってるんだよ、だから買っちゃうんだよ、で狭くなるんだよ。
そう
ところが奈々ちゃん、そのオーブンがずっと家賃を食い続けるんだよ。
まあまあそうですよね、
つまり今世の中で購入費が安くなって維持費が高くなってるんだよ、で維持費って目に見え、気づかない、
見えない
これは会社経営でしくじるタイプなんだよ。
確かに。
じゃあ会社経営はやっぱり維持費でしょ。ランニングの方が大事だよね。
大事です。
1回の購入なんて関係ないよね。
そうです。
確かに。
で世の中うまくできてて、ランニングコストで稼ごうと思ってるやつ、初期費を下げてくるからね。
あれですよ、あのトナー代、
あ、コピーのね、まあ
とかインクカード、
携帯もそうだよね、0円っていうのはそういうことで、
そうです
ね、別に月々で稼げばいいわけだから、最初のものは0円って、こう、まあ、世の中こうなってきているから、無限に家に安かったからってものが増えていって、それにお金を取られて、でね、これは今使ってるか今使ってないか、この分かれ目しかないんだよ。使うか使わないかじゃないんだよ。
へえ。
今使ってるか今使ってないか、ね、ここに今っていう時勢が大事なんだよ。いつか使うだったら使うに入っちゃうんだよ。使うか使わないか。
それはそうですよ、だって
ただそれだとね、いつか使うものって、これね、 面白いこと引き寄せの法則でね、いつか使うもの1個あるでしょ、
うん、
呼んでくるんだよ、うん、いつか使うもの友達呼んでくっちゃうんですよ、物が呼ぶでしょ、これいつか使うものが1個あると、いつか使うものが1個呼んできて2個になるんですよ、うん、いつか使うもの2個はね、いつか使うもの2個を呼んでくるんですよ、うん、だから増殖が始まる、バイバイゲームで、捨てた時にないことは分かる。で、人生が明らかに変わるのは物を捨てた時。
中谷さん、捨てて失敗したことないんですか？
あります。
あるの？
はい、100に1ですね。1000に1か100に1だけど、なんとかなってる。
しまったと思うことあるわけですね。
うん、あるけど1000に1個、うん、で、これはしまったと気づけるからまだいい、うん、ところが取っててしまったは永遠に気づかない。
あ、まあそりゃそうですよね。
永遠に気づかない、それは。これが怖い。しまったと気づかないしまったのが最悪でしょ。
まあ
価値が分からない。
確かに。
だから、あらゆるものが取っておきやすい誘惑っていう現代っていうのは、
うん、もうこういうのが安いから、
はい、で、ここで判断するべきポイントは何かっていうと、まず大きな分かれ目は、自分の博物館を将来作る予定があるのかないのか、
うん、そうですね、
はいはい、僕はないです。
え、
僕はないです。
なんでないの？
ないです。ないから捨てられるんです。
そりゃそう
だ。思い出のものなんか全部捨てられる。
中谷明宏博物館
だったら、なんか使っていたスキー道具って取ってても、別に博物館に置くんだったらいい。
中谷さん最初 NEC のアプロ使ってませんでしたっけ？
そんなものを取ってたら大変なことじゃない。シャープです。
あ、シャープのアプロ使ったのか。
はい。
で、ワープロからパソコンに変えた時にキーボード変わったって、結構その瞬間困ってましたよね。ああ、
うん、
あれなんかもうシャープのワープ
ロが
特にないわけですね。
だから、まあ、今パソコン一番分かりやすいです。パソコンを今使ってない、パソコン取ってるやつはバカでしょ。
まあごめんなさい、今2つあります、事務所、うん、使ってないパソコン、
うん、使ってない携帯、
うん、
取ってるのって、
うん
うん、全く意味がない。
使ってない携帯ありますね、うん、あります、あります、
はい。それから昔の、ワープロに入れてたフロッピー、
うん、
何すんだそれ。
あ、それはさすがにないわ。中谷明博物館作る気ないですか？
全くなし、全くなし。
偉いな中谷明、偉いな。
あ、これでね、変わるよ。これで変わる。
いや、私は
捨てられるの。
ちょっとあるんですよ、これ。奈良匠博物館あるんだら取っといた方がいいなみたいなものがあるわけですよ、
うん、そうそうそう。奈良匠博物館のために今の奈良ちゃんの人生を犠牲しないといけない。
まあすっごい今もうビシビシ来てますね。
これで自由度が生まれるかどうかは分かります。つまり空間に時間を犠牲する。いや、あらゆるね、悩み事って比率の問題なんですよ。バランスね、
うん、
師匠から弟子が学ぶべきことはリズム感とバランス感、これだけだよね。
お、
師匠から学ぶことってい
いです、ね、
リズム感とバランス感でしょ、
うんうん、
お前これって言ったらタバコって言って灰皿だろ、これリズム感だよね。
あ、なるほどなるほど、はいはい、
リズム感だよね。もう何タバコだけ持ってきてんだ、タバコって言ったらライターと灰皿だろって、
うんうん、
これリズム感、
うん
うんうん、あれって言ったらもう入って、
うん、
カメラマンの助手とか、
まあそうですよね、
うん、ちゃんと投げたカメラ受け取れないとダメでしょ。
いや投げるんですよ。投げるはずないと思ってるでしょ、
うん、
俺は2回見たことあるからね。
うん、それをカメラ壊してもこいつのリズム感教えたいから、うん、カメラ投げるんだよね、
うん、投げますよ、
うん、
人によっては、
うん、
投げない人によ
っては。いや、それはリズム感を覚えてもらいたいからなんだよ。で、アシスタントリズム感悪くなると、もう写真が悪くなるんだよ。
まあ現場も悪くなりません。お医者さんとカメラマン、
うん、
これはもうリズム感すっごい大事だと
思う。で、モデルもリズム感でしょ。
まあまあそれはそうですよね。
うん、これで入った音楽流して、フラッシュのキーパシャボンキーパシャボンで行きたいよね、
うん、そうそうそう。ちょっとそこにトイレ行かせてくださいって言われ
たら、そこへ乗っていってほしいよね。
あ、そうですね、
うん、そのキーパシャボン、フラッシュのチャージの時間にうまくこうリズムに乗っていけるモデルの方は使えるよね。
まあそうだそうですよ、
うん、なんかそれがなんかずれてると、もうこの子はモデルとしてはセンスないなって。これあまりだから、師匠からリズム感を覚えるっていうのが一つと、もう一つはバランス感なんだよ。バランス感って何かっていうと、うん、これは大事だけどこれはいらないっていう、いらないものが分かるっていう。
へえ、
うん、全部大事って言われたらバランスじゃないよね。バランス感っていうのは、これをこれいらないからその分こっちへ多くしろって、 これをバランス感で、師匠の凄さはそこにあるって、うん、だから僕の師匠の藤田敦郎はアイデアを出すときは完成度は全く求めないって、完成度いらないから数持ってこいって、破片でいい、かけらでいいから持ってこいって、それからコントロールはいらないって、だからバックネットの網を揺らす球投げろって、
冒頭で
大冒頭、冒頭でいいから、そのパワーのある球投げろと、あのキャッチャーなんか見るなと、だからしなくていいことを言ってくれてるよね。
あ、そうです
ね。マスコットに当ててやろうか、ベンチに放り込んでやろうかって、その代わりすごい球投げてやるっていう、こっち側にこう決まるよね。
ちまちますんなってことなんですね、それはね。
で、このこれはな結局何かって言ったら、よく世の中で目標を持ちましょうとかっていう言い方をする、
はい、
でその持ったお前は大体何がやりたいんだみたいな、もう目標を持たないとダメだと、目標を持ったらそこに締め切りを入れてやらなくちゃいけないって、そういうふうに教わってくるわけですよ、
はい、うん、そうですよ。
ただしこれがね、僕は違うように最近感じてきたんだよ。
目標、
目標では個人差が出ないんだよね。みんなそれをやりたいだろうって、目標じゃなくてその人の個人差は、個性はどこに出るかっていうと覚悟だよ。
覚悟、
覚悟って何かって言ったら、何を捨てられるかだよ。
あ、まあそりゃそうですよね、そりゃそうだ、
博物館は僕はいらないっていうのは覚悟でしょ。
うん、それすごい覚悟ですよ、
っていうところでむちゃくちゃ身軽になるよね。
いや俺もそれやらなきゃダメだな、っていうか、例えばじゃあ今私が今晩ぽっくり死んじゃったとしますと、あと整理する人が大変なのと困りますよね。みっともないと思う。
あの奈良ちゃんが後でみっともない、こんなもん取ってやったよ、
そう
もう捨ててくれよって、で相続拒否って娘さんに言われる、
そういう点で言うと、ネットのパスワードとかそういうのも、まあ、一応あのツイッターとかフェイスブックとかも、まあ、残された人が畳むことができて、であと、まあ、この写真の例がどうするのみたいなことにならない、
基本的には全捨てです、まあ、全捨てされます。
そうです、
全捨てされるときに費用が、量が多ければいいほどかかります、
そうです、
残った人に。ということはたくさん持ってるということは、後の人に負担をかけるだけなんです、
そうです
片付ける人に、その費用はその人が出すからね、
そうですよね、中谷博物館は作らないか、
だって後の人が片付けるのはめんどくさいし、
中谷さんでも今まで書いた著作が1000冊以上あるわけじゃないですか、これは1冊
ずつ、これは引っ越す時に今紙棚全部捨てる、これもうバーンアウトしてるから、
捨てるの、
日焼けしてるから全部捨てる、売れない、
どうすんの、
どう捨てます、
捨てるの、
あの地下に1個だけ、日焼けしてないのが取ってあるから、
あ、
紙棚の方はもう日焼けしてるから全部捨て
る、人揃いは残しといて、
じゃあデータは、データがない時代のもあるから、
そうですよね、
あの電子データがない時代のもあるから、それは一つ取ってあるけど、日焼けしてない状態のものが、でもそれはもう捨てます、
事務所のところにある本棚のやつは捨てる、そうすると中谷さんが、いつか死ぬわけですけど、その時に残されるものってのは、その書いた本が1冊ずつ残ってるだけ、
書いた本もいるかなってい
う、いらないかもしれない、
もういらないかもしれない、
何が残るんですか、
何も残らなくていい、
消滅しちゃうじゃない
ですか。それでいいんですよ。なんで残さなくていいの。
覚悟すげえな。その覚悟すごいな。
心の中に残っていって、その人たちが死んでいったらそれで終わりで、それでいいんじゃない。
これはちょっと宗教にも近いですけど、覚悟ですね。覚悟ですよね。
それより今を大事にしたい。その代わり死後を大事にするあまり今を犠牲にするかどっちかですよ。
覚悟だな、それすごいこと言ってますよ、これ今日の話は、
奈良ちゃんがパンツをたくさん持っている、後の人たちはそれをありがたがるかっていう、
パンツ、ありがたがるわけないじゃない
ですか。ないよ、もうただのゴミ屋敷だよ、残ったらゴミ屋敷だ
よ、まあ、今でもゴミ屋敷ですけど
ね、訴えられてないゴミ屋敷で、で本人はご機嫌っていう、それだけのこと、つまりそれは何かっていうとね、一言で言うと奈良ちゃん、しがみつく、
マジで、
マジで、空間型の人ってね、しがみついてる。
今日のこの話、俺金払わなきゃダメだ
ね、過去にしがみついてる。